マルコによる福音書11章15節から。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。本日の説教題、祈りの家と呼ばれるは、マルコによる福音書11章17節から示されました。新共同訳新約聖書の84ページになります。17節をご覧ください。イエス様はエルサレムの神殿にいた人々に、こう書いてあるではないかと言われます。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。この言葉はイザヤ書56章7節からの引用です。エルサレムの神殿はユダヤ人ばかりではなく、すべての国の人の祈りの家です。ところがエルサレムの人たちは神殿を強盗の巣にしてしまっていると、イエス様は嘆いておられます。この嘆きに私たちは耳を傾けなければなりません。教会がすべての国の人の祈りの家となっているか、自らに問わなければなりません。教会がすべての人のために祈っているか、すべての人が祈る場となっているか問われているのです。イエス様の十字架と復活によって新しくされたイスラエルである教会は、すべての人の罪の許しを神様に取りなすために祈るとき、常に新しくされます。父子聖霊なる神様に祈ることこそが教会に生きる力を与える命の源なのです。マルコによる福音書11章15節から19節には、イエス様が神殿の境内から、そこで売り買いしていた人々を追い出され、いわゆる宮清めの出来事が記されています。この出来事の前後、12節から14節と20節から25節には、イチジクの木にイエス様が言われたことが記されています。葉は茂っていても実はなっていないイチジクの木が イエス様の言葉によって枯れてしまいます。宮清めの出来事はイチジクの木の話によって挟まれています。イチジクやブドウは旧約聖書ではイスラエルを意味します。イエス様はここで信仰の実を結ばないイスラエルを嘆いておられるのです。そしてイスラエルが信仰を回復するためにエルサレムの神殿が本来の姿を取り戻し、すべての国の人の祈りの家と呼ばれるようになることを願っておられるのです。そのことを実現するためイエス様は十字架につけられ、ご自身が神殿となられました。イエス様を救い主キリストと信じ、イエス様に信頼して生きるすべての国の人、イエス様の御名によって祈る新しいイスラエルである教会へと導いてくださいます。世界のどこにあっても生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様に強められ導かれて絶えず祈ることで、教会に連なる私たちは新しい命を与えられるのです。15節でイエス様は弟子たちとエルサレムにやって来られ、神殿の境内に入られます。この時エルサレムは杉越の祭りのため大変なにぎわいでした。ここで神殿の境内と訳されている箇所は、元の言葉では神殿ですが、境内と呼び、神殿の建物ではなく神殿の周りを囲む異邦人の庭と呼ばれる中庭を指しています。どうぞ受付のところに、想像図がありますのでご覧いただければと思います。そこには城壁と回廊に囲まれた神殿の中庭がありまして、そこまでは異邦人も中に入って祈りを捧げることができました。神殿の建物の前にはユダヤ人の女性だけが入ることのできる庭と、その奥の建物のすぐ手前にはユダヤ人の男性だけが入ることのできる庭がありました。異邦人の庭は文献によって違っているようですが、一番大きな記録によれば縦が450メートルほどで、横が350メートルほどあったようです。この中庭で異邦人たちは祈り、中庭によって神殿は静けさを保つことができたのです。しかし時が経つと中庭は市場のようになり、鳩などの神殿で捧げられるものが売買され、ギリシャやローマの貨幣が神殿に捧げるためにユダヤの貨幣に両替されるようになります。この貨幣はユダヤでも一般には使われておらず、神殿に捧げる時にだけ用いられていました。確かにここで行われている行為は祭りを律法に従って円滑に行うためのものであり、ユダヤ人にとっては禁止されるようなことではありません。神殿の責任者である祭司長たちもこの行為を認めていたのです。しかしイエス様はそれをお許しにはなりませんでした。イエス様はそこで売り買いしていた人々を追い出し始め、 両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返されたのです。ひっくり返すと訳されている言葉には破壊するという意味があり、イエス様は代や腰掛けを壊れるほどひっくり返されたのでしょう。また16節には境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかったとあります。本当は禁じられていたのに、神殿の中庭を近道にして物を運ぶのをお許しにならなかったんです。それはこのような行為、神様を自分たちの都合で利用することであったからです。いくら律法に従うための行為であったとしても、売買や両替には利益が伴い、それは自分のものとしていたのでしょう。不正な利益を得ることもあったでしょうし、売買を認めていた祭司長たちも利益を自分のものにしていたのでしょう。自分の利益を得るために神様を近道にしてしまっていたのです。17節のあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまったの強盗の巣はエレミア書7章11節の言葉です。イエス様のお言葉の背後にはエレミア書7章1節から14節に記されたエレミアの神殿での予言があります。強盗は出来心でやれることではありません。計画的に準備し暴力を使ってやることです。必要があれば相手を殺してでも自分の利益を得ようとします。神殿はそして教会も祈りの家であるか強盗の巣となるしかありません。すべての人がすべての人の罪の許しを神様に取りなすために祈る場所であるのか、神様を自分たちの都合で利用するための場所となるのか、どちらかです。その中間はなく、どちらしかないこと、私たちは心に刻みつけておかなければなりません。エルサレムの神殿に関わる人たちは、おそらく何の意識することもなしに、自分たちの都合を優先させて、異邦人たちから祈りの場を奪っているのです。そこがユダヤ人のための庭であったならば、決してしなかったであろうことをしているのです。さらには、神殿全体を神様に祈るための聖なる場から、自分たちの利益を得るための俗なる場にしてしまっているのです。ここでイエス様は、福音書の中で、唯一の暴力的な行為をしておられます。それは神様が全ての人の祈りの場を踏みにじる行為をお許しにはならないからです。子なる神様の権威によって、ただ神様だけがお出来になることとして神様の御心をお示しになっておられます。そのような行為はいずれ神殿を崩壊させ、神様を自分の利益を得るための近道にするような行為は、いずれ神殿を崩壊させることをお示しになっておられるのです。そして紀元70年にはローマ軍の攻撃によってエルサレムは陥落し、神殿は破壊されているのです。神殿は破壊され、ユダヤ人たちはエルサレムやその周囲に住むことを禁じられ、追い出されますが、 世界の各地で離散の民の集う街道シナゴーグに集まり、聖書を読み祈る人たちとなります。神殿がなくなったため、そこで鳩などを犠牲にして捧げることはなくなります。祭司たちもいなくなり、律法学者の流れを引く指導者ラビたちが人々の信仰を導きました。その街道に集う人たちの中から、イエス様を救い主キリストと信じる人々が分かれてます。週の終わりの土曜日、安息日に集まるのではなく、週の初めの日曜日に集められて礼拝を守る新しいイスラエルであるキリスト教会を世界の各地に形作ります。教会は神様のお顔といえるイエス様を通して、父なる神様を知らされた人たちが、生けるキリストの霊であられる聖霊なる神様に強められ、導かれて祈る祈りの家です。イエス様を通して知らされた、父なる神様の限りない愛に生かされ、神様を信頼して祈ることで、新しい命を与えられた人たちの群れなのです。与えられました。聖書の箇所に続くマルコによる福音書11章24節は今年度の標語聖句です。20節から25節でイエス様は夕方になり、エルサレムからベタニアに戻られる途中で、自分の言葉によって枯れたイチジクの木をご覧になり、弟子たちに教えられます。弟子たちにしてみれば、イエス様がただ一度木を枯らすという否定的なことにご自分の道からを用いられたことが不思議でならなかったのでしょう。枯れてしまうイチジクの木はエルサレムとそこに住む神殿であるとわからなかったのです。イエス様は22節の後半から25節でこう言われます。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。この箇所のキーワードは信じるであり、祈るであり、許すです。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という困難な課題があります。この課題に私たちが取り組むときに不可欠なのは、神様は必ず最も良い道を備えてくださるという確信です。確かにそのことを信じて祈ることです。土地の購入によって教会幼稚園が新制度に移行し、存続することの先に幼稚園を通してなされる福音の伝道をしっかりと見据えることです。それは隣人が自分たちの罪の許しを神様に祈り続ける時に実現される神様の御心を信じて、その実現を信じて望み見ることなのです。 お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ教会を生けるキリストの霊であられ聖霊なる神様に強められ導かれて祈る祈りの家としてください。隣人と自分たちの罪の許しを神様に祈り続けるときに実現される神様の御心を信じて、その実現を望み見るものとしてください。どうぞそのようなものの群れとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。